すみだ隆平のハマグリ御門の編、11月1日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編、よいこさんお疲れ様でした。変な事件や変な人、神羅万象の変を弁護するハマグリ御門の変、私が京都の弁護士隅田隆平です。そして今夜のハマグリボーイは、
はい、大阪の弁護士の大谷俊彦です。よろしくお願いします。
私の同期の弁護士の大谷くんに今日は来ていただきました。大谷、あの声張っていかないとダメですよ。
はい、
前回ね、8月ですか9月ですか、一回
9月ね
来てもらった時に、はい、放送、ね、聞いてたらちょっとやっぱ声が小さかったから、
はい
ね、朝収録してるんで意識的にこれ声張っていかないとダメですよ。
あ、もうその朝収録してるのはいいね。
いいんです。当日朝に収録しておりますけれども、大谷くんとはもうかれこれ20年ぐらいの付き合いですよね。
長いね。僕はあれは多分3回目の司法試験の時だから、
違う大学4年生の時やわ。
あ、だから4年生の時にやってるかな。
大学、多分大学4年生の時やと思いますよ。
いや、違います。絶対5回生の時は、3回目の司法試験に受ける時の、間の時に会ってる。
あ、ほんまですか？だから、大学 5年生で当たり前のように言ってるけど。
いや。
今日、大谷さんはね、京都大学出身なんですけれども、京都大学で昔司法試験してた人って、10回生相当とか、
うん、はい、
なんか、おっちゃんがいるんですよ。あの人大学生なのと、10回生相当とか、その人いましたよね。
あるある。
だから、大谷くんが多分5回生ぐらい。だから僕は大学卒業した後かな。
あ、その、隅田は出てたの？
僕は4年で出ましたよ。
あ、そうなの？
はい。で、ね、四条河原町、ちょっと下がったところに、早稲田セミナーっていう予備校がございまして、そこの予備校で、なんかね、ラウンジがあるんですよ。おしゃべりする。
ね、
そこで雑談するコーナーがあって、そこで20年ぐらい前に知り合って、
そうですね。
そっからね、大谷くんはね、苦労人なんですよ。司法試験9回も受けてます。
やめて、お前、全く同じだからね。
そう。
9回全く同じだから。
9回、そう、全く同じ学年で、で、実際受かったんも9回目の受験で、二人とも受かりまして、大谷さんはね、初めて出会った時は京都大学の5年生で、もうね、兄弟生にあらずんば、人にあらずみたいな、もう鼻持ちならん男やったんですよ。それがもう司法試験落ち続ける間に丸くなって、人間ができてきまして。
あ、そう？
昔の司法試験はそういういい効果がありましたよね。
そうね。その意味で言うと僕はだいぶ丸くなったと思う。
そう。それで、ね、同じ年に受かって、司法修習っていうね、研修中も、1年半ぐらいあるんですけれども、大阪地方裁判所で、で、うん、大阪で班に分かれてて、同じ班でね、
ね、
もう1年半ほぼ毎日一緒に生活してて、
う
ん、
そうですね。
遅れてきた青春時代を、うん、まあ、共に過ごしてた大谷くんになるわけですけれども、今は大阪で、近畿合同法律事務所。
はい。
事務所名言うて大丈夫ですか？
大丈夫です。
これは事務所に無断で出てはるんですか？
ちょいちょい、ちょっと言ってるけど、上野先生には言ってない。
上野先生にはね、大谷君の事務所は、もともとというか今もそうなんですけど、NHK の生活小百科やってるじゃないですか、お昼に。二角師匠が、四角い二角が丸く解決言うて、今は二角さん休んではりますかね。
そうですね。
南光さんか。
そう
か、やってらっしゃるんですけれども、あの番組に出てる弁護士の先生が、まあずっと大谷くんの事務所の、まあ、ボスですよね。ボスがずっと出てはって、代々その先輩弁護士とかが引き継いで、
そういうこ
と。やってて、大谷くんもその生活小百科の弁護士の座を虎視眈々と。
そうやね。6人の事務所なんで、
はいはい。
2人おじいちゃんが、はい、やってはって。
昔ずっとね、僕はだから、巨人師匠の弟子ついてた時代に、野間先生と近藤先生やってらっしゃいましたよ。
ね。
生活小百科の。
弁護士になるきっかけって言ってる時もあるやつやね。そうそうそう。
たまに聞かれて、いろいろ毎回僕が、なんで漫才やめて弁護士になったんですか言われて、答える時にいろんな答えを用意してて、そのうちの一つが生活小百科の現場に出入りしているうちに、弁護士になりたいなと思ってという、そんな人いないですよ。
そんな。嘘
いや、でもね、ほんまにね、完全に嘘ではないんですよ。うん、そのね、大谷くんの事務所の先生じゃなくて、あと、店先生っていらっしゃるでしょ、また。
店先生もうちの事務所の出身。
あ、もともとは店先生、そうなんですか。で、その、店先生っていう先生が、出られてた時に、まあ、楽屋でね、ある漫才師の方の、その、ご家族の法律相談を、懇切丁寧に答えてはったんですよ。ほんまに。すごい優しく丁寧に聞いて、答えてはるのを見て、いい仕事やなと。いい仕事やなというか、それよりも、店先生の人物に対する、憧れというか、いい人だな、とか思ったのは実際本当にあったんです。
でもその生活小百科のその動機の部分の出来事、エピソードが、ちょっと違うね。
違う。
ちょいちょい違うね。
ちょいちょい違う。よく言ってるのは、まあ、上沼恵美子さんがいて、二角さんがいて、阪神巨人がいて、で、見てるうちに、自分は小福で二角にもなれない。上沼恵美子にもなれない。
ね、そっち。
阪神巨人にもなれないって思った時に、その傍らにいる回答を言う弁護士を見て、この人ならなれると思ったっていう。
それ。
のをたまに言うんですよ。
そっち、俺が知ってるのは。
ウィキペディアにもそう書いてあります。そんな動機で勉強始めるやつバカでしょ、それ。
まあ。だけど、まあ、それを聞いて僕はものすごい縁だなとは思っていたわけですよ。
どういうことですか？
いやいや、それはそのね、住田くんが、その弁護士になるのを目指すきっかけの、その事務所に入るとはっていうのはなんか。
まあね、同期で仲良くなってて、で、そのね、代々、回答者やってらっしゃる事務所でね、今勤めてて、虎視眈々と。僕もね、出たかったんですけど、今、裏番組出てるんですよ。
あかんね。
読売テレビの徳森吉本って多分裏でしょ、あれ。土曜日のお昼って。
ああ、そうやね。
だから裏番組出たらダメなんですよ、きっとね。
そりゃそうやわね。
きっとダメなんですけど。で、そうそう、この間今週の月曜日に、徳森吉本の収録があって、その時に、杉村太蔵さん一緒だったんですよ。で、杉村太蔵さんが、すみださんありがとうございますって言ってきて、何のことですかって聞いたら、いや、京都のラジオで僕のことを、話してくれてありがとうございますと。先月そうなんですよ。本当はすごい杉村太蔵っていう話をしたんですよ。
ああ、そう。
テレビタレントとして杉村太蔵さんはすごい上手いと、いつもその収録の中で杉村太蔵さんの話を契機にこう流れができると、あれはすごいですよっていう話をしてたら、それを太蔵さんの京都のお友達が聞いてたらしくて、で、その太蔵さんに自分のこと言うてたでみたいなことを言ってくれたらしくて、で今ラジコで聞いてますと。
ラジコでね。
みんなね、これ実はね、聞いてる人増えてるんですよ。この間ね、名古屋の CBC ラジオの北野誠さんのズバリサタデーっていう番組の、電話で法律のことを答えたりしてるんですけど、その時も孫さんがね、電話かけてきはって喋ってたら、お前ハマグリ顧問の辺でフェイクニュース流しすぎやぞと。
おー、ま、聞いてくれてはんね。
北野誠さんも聞いてやると。どんどんね、これ広がっているんですが、ね、広がっているのに、にもかかわらず、先週ね、この番組の忘年会を12月15日に、スポンサーの桜さんが運営されている、マグロファクトリーで開催するという話をして、忘年会参加希望者を募ったんですけれども、私ね、先週、マグロファクトリーの店長の親川さんがいらっしゃってて、店長じゃないかな、飲食部門の責任者の親川さんがいらっしゃってて、はい、で、12月15日、ちょっとお店で忘年会させてください、という話をして、だいたい何人ぐらいですかねって言われて、まあ、少なくとも20人ぐらいは、まあ、すぐ来ると思うんで、まあ、
広がってきてるから ね。
広がってきてるから、って言ってたんですけれども、1週間で参加希望者7名と。
おぉ、いいんじゃないの？ 1 週間で7だったらまだ12月15まで日もあるし。
でもね、だから1ヶ月前に人数確定したいなって言ってたんですよ。
じゃあかんね。
1年間言うても、この番組させていただいてるわけですよ。1年間やってるんです。まあでもありがたいですよ。7人の方にはお送りいただきまして。でね、忘れてたんですが、時間言うの忘れてたんですけれども、12月15日土曜日言うの言ってたんですが、時間は17時。 午後5時から開始ということで。で、費用はですね、飲み放題含めて5000円。食事が3500円、飲み放題は1500円で、もう5000円。ポッキリで。うん、5000円あったらね、マグロファクトリーでもお腹いっぱい食べられますよね。うん、ということで企画してるんですけれども。でもね、すごいですよ。こういうメールもいただいております。はい、ラジオネーム、風俗発電さんからいただきました。墨田隆平様、スタッフの皆様、毎週、北海道の中標津から毎週楽しみに聞いています。
おー、すごいね。
すごいですよ。中標津。中標津でいいんですね、これ。うん、中標津。さて、番組で応募されていました。まあ、募集されていました。ハマグリ顧問の編忘年会ですが、参加させていただきたいと思います。
おー、来はるんやね。すごい。
当日とても楽しみにしております。それではよろしくお願いします。ということで、北海道から来られるわけでして、これはもうね、ジュリーのようにドタキャンは絶対できない。
でも集まりが悪かった。
集まりが悪いから俺は言いかへんなんていうことは、もう絶対いけないです。この風俗発電さんのためにも。で、皆様ね、これ聞いてらっしゃるハマグリスナーの方でどうしようかな、ちょっと遠いなって悩んでらっしゃる方、中標津から来られる方が、いらっしゃるんで、ぜひとも、ね、皆さん、参加していただきたいなと、ね、結構いろいろ年齢層も様々で、女性の方も来られるようですんで、あと、この参加希望のメールを、hen@kbs.kyoto、hen@kbs.kyoto に送っていただく際に、お名前ね、ラジオネームじゃなくて、本名、
うん、
来られた時に確認しないとダメなんで、本名と、あと、携帯番号、もしかしてその日当日行けなくなったっていう時のために、携帯番号も、ちょっと変えていただきたいなと。今送っていただく方で、それが漏れてる方も、ちょっともう一度、お手数をおかけして申し訳ないんですが、本名と、携帯番号を送っていただきましたら、ありがたいです。もう書いていただいている方はもう、これで結構ですんで、少なくともね、ちょっとね、20人ぐらいには、お越しいただきたいなと。で、柳田さんがね、先週来てくれた柳田コーチが、柳田賞をプレゼントすると。もう用意されてますんで。はい。私も何かね、そういうプレゼントをお持ちしようかなと思っておりますので、12月15日土曜日、17時開始ですね。マグロファクトリーで開催いたします。勝手に弁護団。世の中でバッシングされている人や人物って一緒やな。人や団体や、あるいは事象を弁護しようと。
はい、
依頼もされていないのに弁護しようというコーナーになるんですけれども、ちょっとね、私弁護したいのがハロウィンですよ。
ハロウィーン
ですかあれ、正確にはハロウィンですかハロウィーンですかなんかいろいろ書いてますよね。どっちですかどっちでもいいですかハロウィンですかハロウィーンなんか、叩かれすぎちゃいます？
ハロウィンを弁護するの？ハロウィンで騒いでる人を弁護するの？
いや、ハロウィン自体をね、ちょっと、なんかハロウィンがあかんみたいになりつつあるじゃないですか。渋谷で大騒ぎして、まあね、昨日ですか？ 10 月31日が本番なんですか？ねえ、また逮捕者が出てたんでしょ？
ああね。
渋谷で、若者がいっぱい集まって、で、ね、なんか、痴漢で捕まったりとか、書いてますよ、今日の毎日新聞に、東京都迷惑防止条例違反痴漢容疑で20代の男、公務執行妨害の容疑で40代の男、それぞれ結構待ってました。ちょっとこれ40代でハロウィンで逮捕されたらちょっと。
やっぱハロウィンがあかんのちゃうか。
ハロウィンが狂わすんですかね。うん、大谷くんは、お子さん小さいですけども、
はい、
もう上の、女の子、小学校。
小学校2年生。
ハロウィンとか、やってます？
まあ、その友達の子とかと、パーティーをやってはるね。
それは、あなたは、そのハロウィンの仮装してしないんですか？お父さん、パパは。
パパは呼ばれないね。
呼ばれない。
ママ友同士と、まあ、友達ぐらいで呼ばれて、パパは不参加ね。
じゃあ、奥さんは仮装して、その時は。
奥さんはしてないね。子供だけはね。
あ、子供だけ。
子供だけ。
そ、子供だったらどんな仮装するの？
子供、あれ、まあ、魔女の格好してたりとか、そんなんやね。可愛らしいよ。
いや、そう、子供がやる分にはね、可愛いし、でもね、ワイドショーとか見たら渋谷でね、暴徒化して、それが犯罪に当たるんであれば、ね、批判されてもしゃあないと思うんですけど、
うん、
その、集まること自体とかね、それがまあ、道交法違反とかなったらダメなんでしょうけど、うん、ちゃんと、 自分がね、もし20代前半で大学生で東京にいたら、十中八九僕行ってますわ、こう。
まあ、とりあえず行くね。だけど、まあ。
行ってるわ、性格的に。
でも俺男だけで結局行って悲しい思いをするね。
君の、その、兄弟時代は悲惨な感じやったね。もう、旗から見てても。
あ、そうなの？
旗から見てても。
そんなことないはずよ。
辛そうやなーって。辛そう、で、楽しそうにはしてたけど、いつも男ばっかりでしょ。
そうね、僕。
あなたの周りに。
うん、ずっとそうやね。僕も男子校出身だから、うん、そうやね。女の子はいないね、周りには。
ねえ、この人同じあれやなって僕は思った。ああ、同じ仲間や思ったもん。いつも、うん、男としかつるんでるとこ見たことないもんね。だからその大谷くんが、ねえ、ちゃんと結婚できて。
そうやね。
感慨深いもんですよ。
よかったよ。
感慨深いもんですよって。そんな上から僕も同じようなね、青春時代送ってたわけですけれども。うん、僕は調子乗りなんで、未だにね、僕その娘の保育園の夏祭りとかあるんですよ。うん、それでお化け屋敷とかやるんですけど、うん、そのお化け屋敷でお化け役とかやってますもん。
うん、
お化け役で、それこそ仮装して、昔ひょうきん族で、西川のりおさんが、お化けをやってたんですよ。お化けのあのメイクですよ。口の周り赤くして、目の周り黒くして、で、この矢を刺して、頭に矢を刺して、なんかその、単なるお化けじゃなく、それまた落ち武者のような形にして、ザンバラ髪にして、そういう仮装をしてるんですよ。
それでも、今回の話しちゃうんで。
今回の話しちゃうんで、保育園の夏祭りでね、はい、自ら率先して僕がやります、言うて。だからそういう性格なんで、ああいうのね、みんなでワイドショーとか見たらね、なんかちょっと指揮者が叩いてたりするじゃないですか。何が面白いんですかね、みたいなね。他にやることないんですかね、とかね。なんかあれはなんて言うんだ。モーニングショー、羽鳥さんのやつ見てたら、はい、青木おさむさんって言うじゃないですか。
はいはいはい、
あの人が、こういうね、渋谷に集まって大騒ぎしてる若者は、もっと地域の秋祭りとかに参加するべきじゃないかと。話が違ってきてるじゃないですか。い
や
い
や、そうそうそう。玉川さんも結構祭りが、ちゃんとやらないといけないね、みたいな話であったよ。
地域の、
うん、
地域の地蔵盆とかにちゃんと参加したらいいんじゃないかとかって。
いやいや、まあ、あそこにはルールがあってみたいな話をしてはって、そのハロウィンはそれを取り締まる人がいないから困ってると。
でもね、やっぱり、その若い人が犯罪には当たらない範囲で発散するっていう場所があってもいいと思うんですよね。
それはそうだね。
うん、だから僕もやりかねんなと思うんですよ。うん、仮装したりとか。だって、その、僕ら司法試験受かった後の入所パーティーってあったじゃないですか、その。
あったね。
ね、その時とかでもちょっと寸劇とか僕やってたじゃないですか。
まだ、台本もすべて書いてありました
もん。台本もすべて書いて、30何分のね、寸劇の台本全部書いてとか。
すごいっすよね、あれ。いやいや、もう見て感動しましたよ、僕は。
そういうことをね、するタイプなんで、なんかもう、ああいうこと言われたら、ああ、自分もしちゃうやろな、とかって思うんで、
うん、
で、偉そうにね、ワイドショーとかでとやかく言ってますけど、みんななんか不笑いどうしてああいうことするんじゃないとか言ってますけど、あんなん出てるコメンテーターとかでもね、なんか事件事故起こって誰か叩くときに同調圧力で一斉に同じ方向で同じ人叩いたりするじゃないですか。
まあね、まあ、それはそうね。
それと一緒じゃないですか、その同じもう同調圧力というか、うん、そういうので、まあ、そういう調子乗ってしまうというか、やってること自体は、
そうやね。
場所を変えて、ね、うん、人間の心理として、うん、そういうもんじゃないですか、やっぱり。そうやね。だからなんかね、あんまりね、ハロウィンがどうやみたいな、
うん、
何が楽しいんやみたいな、言うてあげんといてというか、あ、そうや、京都大学も、いつもなんか、卒業式で学生が仮装してるでしょ。は
いっていう話やけど、まあ、僕らだから卒業の時期が微妙やから、まあ、一回、4年生の時出てるけど、あんまり、卒業してないのに出てるから。
出てんの。あ、周りの同級生卒業するから。
いや、ほとんど、半分ぐらい卒業してないんじゃないかな。
うん、ちゃんと4年で卒業してない
んですね。4年で卒業する人って。多分半分もいないぐらい
だし。司法試験やってる人が多かったから。
そうそうそうそうそう。
なんで、ね、仮装とか、まあ楽しい思いますよ、したら。
まあね、楽しいわね。
うん、で、そうそう、で、話さなあかんな思ってたんが、したらあかん仮装っていうのがあって、地面師のね、地面師の試験ありましたけど、あの仮装はダメですよね。
あれは絶対あかんね。
ね、東京の品川五反田ですか、のね、元旅館の跡地を勝手に売ったね、所有者のおばあさんのふりをした、あの仮装はダメですよ。 ね、あれはちょっと早すぎてハロウィーンかもしれないですけども、ね、あの事件はでもびっくりしましたね。
すごいね、そんな超一流企業がそうなるんだっていうね、うん、
積水ハウスが55億騙されて、でね、でなんか新聞読んでても各紙読んでてもいまいちよくわからないんですよ。その積水ハウスが契約に至る動機というのかよくわからなくて、で書いてる記事の内容がまちまちで違ったんで、これはちょっと登記を取らなあかんなと思って、そこのね品川のこの土地の登記を取ったんです。登記、はい、っていうのは誰でも取れるじゃないですか。
そうですね。
うん、誰でも取れるようになってるんで見たんですけど、これがねよくわからないんですよ。このね、皆さんねもう報道されてるかご存知かと思うんですが、そういう所有者のふりをして、まあ勝手に人の土地とか売ってしまうっていうのが、まあ地面師って言われてるんですけども、今回はそれで騙されちゃったのが積水ハウスになるんですけど、この所有者の登記上はね、所有者の女性から、その次にこの地面師のグループが仲介業者として積水ハウスの間に入ってるんですけれども、その仲介業者が所有権移転請求権の仮登記っていうのをしてるんですよ。所有権移転請求権の仮登記っていうのをしてて、で、登記の原因が売買予約。売買予約っていうのは、まあ売買の、まあもうその文字通り売買の予約ですよね。
予約でしかなくて。
予約でしかなくて、後にその売買を、予約を完結するっていうことを、そういう意思を表示したら売買契約は成立する。
そうですね。
で、まあ、所有権移転せなあかん。所有者は所有権を移転せなあかん。売る方は、所有権を移転する義務が生じると。で、うん、それまではあくまで、その売買を完結するっていう意思表示をするまでは、売買予約っていうことになるんですけども、うん、それに基づく仮登記をしてるんですよ。
ね。
その仲介業者が。で、その後に、積水ハウスが2番所有権移転請求権の移転請求権仮登記っていうのをしてるんですよ。
ね、聞いたこともないもんね。
でもすごいイレギュラーなことをやってて、で、うちのね、妻が司法書士で、こんな登記見たことあるって言ってたら、いやー、これは、その司法書士の受験の時に、なんか、その受験に出てくる教科書に出てくる事例でしか知らんわーっていうようなこと言ってて、だから、すごいイレギュラーなことをやってて、だから、この地面師の人っていうのは、これは、だから、どういう意図でやったのかっていうのが、
ね、もう本当に所有者を語れるんだったら、それでいきなり所有権移転したら良さそうなもんなん。
でも、あ、だから、これはだからおそらく、この所有権移転請求権の仮登記をすることによって、その仮登記っていうのも、所有者と一緒にやらなダメなわけでしょ？所有者が義務者で、所有者と一緒にしかやれないはずだから、この仮登記ができてるっていうことは、所有者も、本当の所有者が協力してくれてるんやっていうことを、この仮登記をやることによって、信じ込ませたっていうことなんでしょうな、これ。
そうなんでしょうね。
うん。これはだから必要なんでしょうね。この仮登記ができるっていうことは、
まあそれはね、
詐欺の手段として、
それめちゃめちゃそうなんやろうけどね。だけどそれ自体が不思議やもんね、ほんまはね。
だからそれ自体できないですよ。本当に所有者と一緒にやらないとダメなんで、だからその所有者の身分証明書とか委任状とかそういう権利書とかを偽造してたって言いますよね。だからなかなかこれ。わからないでしょ、これ。この仕組みというか。
そうやけど、まあ、あんまり言ったら、それ、あれなんじゃないの、報道的にはその手口を、あえて言ってないんじゃないの、どうなんだろう。
いや、手口はあえて言ってないってことはないと思いますよ。
でも結構みんな、巷では、あれどうやってすんのやろうな、みたいな話で。
いや、だから、ねえ、登記を見たらわかるとかいう話じゃなくて、だから登記を見たらかえって騙されるっていうことになっちゃってるんですね。登記を見たら騙されへんかったとか話じゃなくて、当然登記を見てるわけで。で、だから同じ日にこの、
ね、
ちょっとね、容易にちょっとわから、僕ら自身も、はっきり分かってない部分があって、なぜこういう仕組みにしてるのかっていうのが、
ね、わからないね。
こういうね、こういう仮想はダメですよっていう話なんですよ。ね。
ね。
いや、笑い事じゃないですよ。これほんまにこの50何億。ね、で、この仮登記の段階で手付金を払ってたかなんかですよね。
で、だけど、な、何十億だから、これ、手付け金じゃなくて、全部取られたんだよ。
そうそう。ほんで、これで払ってて、ほんで、その、本登記にする前に、払ってるんですよ。この後に。
そうやね。
後に、全部さっき払っちゃって、っていう話なんですけど、うん、こういうね、やってはいけない仮装っていうのもございますんで、うん、皆さん、気をつけていただきたい。こういうことがね、世の中に起こってるんですよ。で、ね、こんなことって僕ら、実際に、まあ、十何年、十一年目ですけど、弁護士。
はい。
あ、出会ったことないでしょ？
ないね。うん、まあ、仮登記を見ること自体そんなにたくさんないし、ね、あっても、こんな仮登記の移転なんとかなんでね。
そうなんですよ。で、登記ってこれ非常に難しくて、まあ、司法書士がね、登記を移転させたりする仕事なんですけど、裁判でもその登記を移転させるための訴訟をするときとかあるじゃないですか。
あるあるある。
で、裁判官もよく分かってないでしょ。
分かってないね。
登記に関しては。はい。分かってないですよ。裁判官がどういう和解の文言にしたら、法務局で登記ができるかっていうのよく分かってなくて、うん、これで大丈夫ですかね。裁判官とかが言ってたりするぐらいなんで。
うん、ね、司法書士さんにちゃんと確認してもらっててくださいってい
う。そうそう。
言い張りますね、
裁判官が言うぐらいなんですよ、うんうん、で僕は妻が司法書士なんで妻に確認してあこれで大丈夫で司法書士も言うてますよみたいなことを言ってあじゃあこの文言で和解しましょうかっていうようなぐらい登記っていうのは難しいんで
そうですね、
ねこれから皆さん土地とかね売買されるハマグリスナーの皆さんは気をつけていただいてねなんでハロウィンの話が地面師の話になっているのっていう話なんですけれども、もう一つ行きましょうか。こちらは、はい、ラジオネーム書いてるかな？ラジオネーム。あ、いつもハマグリ顧問の編を楽しく聞かせていただいております。横浜の成瀬と申します。先週の柳田コーチとのお話、大変興味深く聞かせていただきました。最近のマッチョ化以降のダウンタウン松本さんへの違和感を感じていた私としては、また新たな視点を授けてくださったような気持ちになりましたと。ちょっとね、先週そうなんですよ、はい。ダウンタウンの松本さんに関する。
聞いてました、聞いてました。
聞いてましたか。
はい。
まあそうですよね。ちょっと、マッチョかというか体鍛えてからなんか。
ね。まあ、ちょっと変わった気がしますよね。
変わったのかな、うん、だから、僕はもうね、松本さんを擁護するような発言をしてたんですが、うん、発言、個々の発言内容に私が賛同してるという意図ではないんですよ。
はいはい。松本人志が、
そういうことを言ってるっていう、それだけで言えないかと。それを別に批判するのも自由やし、うん、言うなとかっていうのはまた違うんじゃないのかなと。
そり
ゃ
そうですね。うん、
なんか、また言ってはったんですか安田さんの自己責任がどうしたこうしたとかでの話も。まあ、だからその自己責任と、いうのは、
うん。
言うべきじゃないけども、ただ、もし通りすがりで会ったら、ちょっと文句言うみたいなことを言うてはったらしいんですけど。
あ、そう言うてはったね。
だからその、自己責任とかいう議論もね、うん、僕なんてもうね、僕もあなたもそうですけど、はい、30歳までね、
はい、
無職で、はい、親のすねかじって、はい、生きてた、来た人間はね、自己責任なんて言えないですよね。
そうね。
もう、
はい、
人に頼って生きてきましたから、
はい、頼って生きてきました。
人に頼って生きてきた人間にとっては今もね、妻の実家に住んでますから、
ね、あ、俺ちょっとそれは。
だからその辺がね、なんか、自己責任っていう言葉はね、僕はそんなことを言える立場の人間じゃないんで、うん、もうみんなね、優しくね。
まあね、別にね、命が救われたこと自体はそれで良かったということで、それはそれでいいと思うんです
よね。そうです、そうです。だから、もういいと思うんですよ、もう、やっぱりね、辛坊治郎さんがヨットで、ね、
うん、
旅に行ってすぐに、ね。
よう似た話やね。
ね、僕、辛坊さん嫌いですよ。
あ、そういうことも言うんですね。
いやいや、苦手やな思いながらテレビとか見てますけど、それでも助けてあげた方がいいと思いますよ。
うん。
辛坊さんも。そういうもんやと思いますよ。うん、やっぱり。で、自己責任とかね、結構言う人いらっしゃいますけど、うん、ネットとかでも自己責任やとかって、言う人の、なんか、ツイッターとかなんか見ていってたらね、なんか、他に多分、 生活してる、行く上で、なんか、恨み抱えてはんねやろなとか、怒ってはんねやろなとかっていうのを感じたりする人が中にはいるんですよね。
そうやね。う
ん、それで、関係ない安田さんに自己責任やって言って、自分の何か背負ってるもんとか、嫌なことをそれで発散してるとすれば、それこそ、なんかおかしい話しちゃうかって思うんですよね。
うん。
だから自分がなんか、嫌なこと、辛いこととかあるんであれば、それは自己責任っていうんであれば、それも自分で背負わないといけない責任なわけでしょ？
そうですね。
それを他者を批判することによって、
うん、
転嫁さすのはね、それは自己責任っていうことと矛盾してるんじゃないかなとかって思うんですが、まあ僕もいつも人のせいにしてるんでね。
まあね、人のせいにした方が楽だけどね、それはね。
そうそうそう、人のせいにした方がね、楽なんですよ。何でもね、
うん
うん。だからもうね、もっと軽く言うたらあかん話かもしれないですけど、僕は言えないな、人に自己責任やとかは。
うんうん、まあ、僕もね、まあ少なくとも声高には言えないな。
自己責任やっていう
のは。いや、まあその気持ちもわかるけれども、と、その自己責任っていう人の気持ちもわかるけどね。だけど、なんか声高にそれを責めるのも、またそれも、それで違うなという気はするね。
もうみんな人に優しくね。
そうありたいよね。
人に優しく。なかなかこれ難しいんですけどね。
うん。
いや、いつもね、そういうことを言ってると、なんかよく言うんですよ。僕もね、妻と一緒に仕事してるもんですから。
うん、
なんか悪いこと起こったら、まあ全部自分が悪いと思ったらええんやとかって言ってたら、よう言うわと。あんたが一番人のせいにしてるでと。言われるんでね。
うん。
まあまあね。まあ、まあそういうもんですわ。な、
ね。
そういうもんです。あ、ごめんなさい。成瀬さんのメール戻ります。話は変わりますが、気になるニュースがありましてご連絡いたしました。宮古市、沖縄、沖縄、これは、何大臣なんですかね。沖縄北方大臣、が、全裸で他人宅のインターホン、謝罪と、いう、記事があったと。これからもラジオが末永く続くことを願います。季節の変わり目になりますので、お体にお気をつけてくださいませっていう、こういう時効の挨拶の前に、全裸で他人宅のインターホンっていうのをちゃんとね、添付してくださってるわけですけれども、これはこの宮古市沖縄北方省ですか、この方が、まあ、週刊誌、週刊文春が先週報じたんですかね、先週ね、出てて、まあ、このね、週刊文春の見出しは、全裸でピンポン。現職大臣の実名っていうのが出てまして、
はい、
これ僕最初に見たときね。で、うん、これ実際は、これ、あ、まあ実際、この全裸でピンポン、現職大臣の実名っていうのだけ見て、僕は、全裸で卓球をしてたと思ったんですよ。全裸でピンポンの意味が。そう思わないですか、これ。全裸でピンポンって。僕、だから、全裸で、これどういうことかな思って、全裸で卓球してたっていうのは、とか思ったら、じゃなくて、議員会館ですよね。
はい。
議員がみんな生活しているところですよね。国会議員の人ばっか集まって住んでるとこで、そこで、どうやら酔っ払って、泥酔状態になって、勝手に人の部屋入って、風呂入って、服脱ぎ散らかして風呂入ってその後あ間違えたってなって裸でうろちょろしててまたよその部屋にピンポンって押してそこの部屋の議員の人がインターホンで見たら裸のおっさんが立ってたと
まあまあちょっと議員の家族と書いてあるね
あ議員の家族が見たんですか、
うん、だからキャーと言った
キャーって言ってまあその奥さんがなんか
女性ですかね、わかんないよ家族と書いてある、
ね、家族が見たら裸で立てはったとおいうことなんですがこれはねえ2007年のことらしいですね
ねえちょっとちょっと前すぎるし、まあ、ね、ちょっとその、ハレンチな意図が、まあ、読む限りなさそうですわね。
うん。だから僕ね、最初ね、この議員会館、他人宅の、風呂に入り、うんぬんって書いてあったんですよ。全裸でピンポンって書いてあったから、うん、人の部屋入って、ピンポン、全裸でピンポンしてた思ったんですよ。それって完全に酔っ払ってたじゃないですか。ピンポンって、卓球の方のピンポンね。卓球の方のピンポンは酔っ払ってたらできないでしょ。
そうやね。
だから意図的に、はっきりとした意識で全裸になってピンポンしてた悪質やな思ったんですよ。卓球してたら。
うん、
そうじゃなくて、全裸でインターホンをしたっていうのは、ほんまに多分酩酊状態で。
まあおそらくそうなんでしょうね。わからないけど。
酔っ払ってはったんでしょうね。うん。うん、だから、このことを、ねえ、まあ、それもね、まあ、酔っ払ってたとはいえ、まあ、その議員会館の中でも、 まあ、公然わいせつになったりとか、
はい、
住居侵入になったりとかは、する形式的にはね、当てはまりますけれども、その悪質性で言うとね。うん、
まあね、その、わからないけれども、被害者が、の被害の家族のところが何も言うてはらないんだったら、まあ、それはそれで、置いといてあげたら、という気はするけれどもね。
そんな気もしまんな、これはね。これだから先週ね、ちょうど水曜日に、この番組収録したんですよ。いつも当日に撮ってるんですけど、だから先週この番組で取り上げることができなくて、この全裸ピンポンを。
柳田さんはちょっとそこは興味なかった。
いや、興味なかったじゃなくて、水曜日やったから、この週刊文春が出る前やったんですよ。
ああ、そうなのね。
まだ気づいてなかったんで、はい、一応ね、これは触れておかないといけない、いけないなと。隅田隆平のハマグリ顧問の編、11月1日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。